食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、またしてもですね、事故前という食品偽装がございましたね。まあ本当に懲りないですね。どうしてね、こんなに、それもね、非常に大量に、もう隅々まで、消費者としてね、こんなね、業者のやること、許せないと思いません？この事故前に関して関係していた業者はですね、390近くもあったんですね。農林水産省の、体制も問題でしたね。やっぱりお役人もね、ちょっと怠ってたかなと。きっとね、そういう事故前をですね、引き取ってくれるところが業者としてあったんで、非常にね、喜ばしいことだということで、そこを強くね、やっぱり監査するということができなかったっていうこともあるんでしょうけど、そのことがね、結局はこんな事件、これはね、国自体が謝らなきゃいけないし、謝って済まない問題かもしれませんよ。実は偽装の摘発は今年2008年上半期だけでもね、最悪のベースと言われていました。中国産うなぎの事件、比内鶏や飛騨牛の偽装でしょ、青森のリンゴ果汁やね、台湾産のマンゴーを石垣さんと偽っていたなどね、いろいろありましたよね。警察庁やね、農林水産省などね、情報交換を進めているようですけども、これがこれまたですね、こういった事件明るみに出てくるんじゃないかと思って、僕なんかね、これからもっと出ると思いますよ。早いうちにね、自分で改めて摘発されたら終わりっていうより、もうそんなことしてたこと自体が問題なんだから、業者の人はね、自分でね、これはいかんと、もう早いところね、手をこれから染めてんのをね、洗ってくださいよね。これはもう神や仏のね、息をね、やっぱり出してて罰当たりますよ、本当に。こういった偽装が起きてしまうというのは、日本の社会にですね、問題があるからと思いますよ。モラルの問題ね。食品原料や製造過程、産地などね、消費者に内情が見えにくいんですよね。会社ぐるみ、目先の利益だけ追求してしまうというね。まあ、だから内部告発が多いんですね。だけどこの内部告発はね、なぜ出てきたかというとね、やっぱりね、胸打ってね、これはいけないなと、安心安全ということをね、考えて、あと、この経営者、なんだろう、この経営者のやってることは。やっぱり心がね、痛くなってきたんでしょうね。本当にね、今ですよ、経営者の皆さん、ね、生産者の人もそうだけどね、部内農薬だとかね、いろんなもの使ってて、それをまたね、引き取る方がね、今度はね、もう本当に本来安全なものまでね、こんなものにしてしまうって許せない限りだと思います。今日はね、僕はなんか怒ってますね。はい。私はですね、相次ぐ食品偽装は今の世の中の縮図だと考えていましてね、食べたい時に食べたいものを食べたいだけ食べる、食べ物が簡単に手に入って余れば平気で捨ててしまう、これじゃ食べ物の感謝の気持ち生まれませんよね。食べ物を軽視している今のような風潮が食品偽装の要因になっていると思われませんか？ねえ。さあ、では偽装に立ち向かうにはどうしたらいいか。これはね、食育のね、染色力、食べ物を選ぶ力に大きくかかっていますよ。まあ、その普通一般の消費者がこれなかなか分かんないですね。その、本来表示する義務のところに嘘を書かれてたら分かんないしね。ちょっと舐めてみてもね、どうも分からないことはたくさんあります。ですから、そんなことまでして一個一個をね、調べなきゃいけないということ自体いけない世の中ですね。まずはね、生産者の人とね、その、加工業者の人がね、やっぱりね、人間の心を持ってくるのがいいですよ。いいですか？そこですよ、ポイントは。僕はもちろん染色能力というのは最低の基本的なことがね、分かる能力だとは言っておりますけども、まず作る人が姿勢正せと、こういうわけですね。そしてブランドに振り回されてる人いますけどね、これもね、うまく付け込むんですよね。そこにね、付け込まれちゃいけませんよ。 だから、まあ、自分でご自分で見てみてね、これはなかなかね脂肪の振り分けがね、まあ、このぐらいだったら、まあ、自分の体に合ってるなみたいなね、そういう選び方した方がいいですよ。ごってりね油のサシの入ったやつ食べると体に悪いしね、これまた今度は入ってないと硬くて食べられないしね、ほどほど、これを選ぶといいんじゃないですか。そして日頃からね五感を働かせて食品を味わうこと、やっぱりね食べてみてね自然の味がグッとくるかどうか、こういうこともね知っておいてください。商品知識や生産情報を勉強すること、これも大事ですね。旬を知ることですよね。さあ、そういうことですので皆さんね、今回これをいい機会にね、他人任せとかね、もう何でもいいやみたいなね、そういう考え方をしてちゃいけないということをね改めて思い出していただきたいなと思います。ということで食育の時間、服部幸男でした。 Thank you.